Welcome to Virai Podcast. Virai とは自分とそして相手の可能性を信じ、互いに励まし合いながら、それぞれの経験を大切にし合いながら、そしてエネルギーを与え受け取りながら、どんな壁をも乗り越えていく看護師さんのためのコミュニティを成長させていくをミッションとしています。久しぶりのポッドキャスト更新となりました。待ってくださっていた方がいらっしゃいましたら本当にありがとうございます。お待たせしました。リスナーの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。新年が始まってあっという間に時間が過ぎて本当に早いですね。もう4月になってしまったんですけれども、私の最近の近況としては、相変わらず訪問看護師として2年目を迎えています。仕事はこうちょっと1年経って、いろいろこう自分もかなり慣れてきて、記録とかも早くなって、ちょっとチームも移動したりで、いろいろこう、激動とかいろいろ動いていた去年1年だったんですけれども、今年はちょっと一つのチームにいて、そこで足腰据えてちょっと頑張っていきたいなと引き続き思っているところです。最近のあと起きたことといえば、去年の11月に開催した、このリスナーさんの中にも参加してくださった方がきっといると思うんですけれども、看護師国際サミットで学生ボランティアとして参加してくれた学生さんたちが、ハワイに遊びに来てくれて、一緒に時間を過ごしていました。やっぱり自分がこう彼女たちを見ていると、自分が学生だった時とか、あとやっぱり今から働き、今年働き始める子たちもいたので、もう働き始めてた頃のこととか、こういろいろちょっとこう思い出させてもらっていました。人と人のつながりって本当に不思議で、でもやっぱり一つ一つ必ず意味があるものだと思うので、改めてそういった出会いも大切に本当にしていかなくちゃいけないな、していきたいなと、こう改めて思わせてくれるような出会いでした。ビライトは引き続き、2024年もアメリカ看護師ピアサポートコミュニティと Facebook の無料コミュニティビライトコミュニティの2本立てで、必要な方にサポートを提供していけたらなと考えています。最近の Facebook コミュニティの方はかなりオフ会、交流会ですね、交流会の方がすごくこう盛り上がっていまして、去年に比べるとかなり多くの方に利用してくださって、毎回内容みっちりでいろんな話が出ています。最近またビライトに関わってくださった方から、やっぱりコミュニティの力ってすごいとか、人生を助けられたっていう風に言っていただけて、やっぱりこうコミュニティっていうものに私たちがこう力を注いできたことを来たのが本当に良かったなっていう風にこう感じた出来事もありました。私は結構昔人と距離を取りたいタイプの人間で、やっぱりこう、過去の経験から傷つきたくないなとか、面倒なことは避けたいなとか、そういうふうによく考えていたんですけれども、あとこう自立しないといけないみたいな、人にちょっとこう頼ってはいけないみたいな、なんかこうそういうところもいろいろ考えてたんですけれども、やっぱりこうハワイに移住してきて生活して、すごくこう人に頼ってじゃないと、あと助けられてじゃないと生きていけないっていうふうに、すごく改めて学び直して、固くなり頑固になってる場合じゃないなっていうふうに思いました。もちろん人が集まるとやっぱり問題とか摩擦が起きないわけでは決してないんですけれども、でもやっぱりこうお互いに許し合ったり、こう受容し合って、足りないところは補足をし合って、そういうふうに歩んでいけたらなっていうふうに思っています。ポッドキャストの方はですね、2024年をちょっと方向性を少し見直して、ビライトに深く関わっていただいている方にちょっとインタビューをしてスポット当てていこうというふうに思っています。やっぱりこの私たちはコミュニティというのを大事にしていて、それを成長させていきたいと思っているので、やっぱりその結びつきが強いコミュニティというのを作りたいというふうに考えています。そのためにはやっぱりお互い知るところからというところで、今回のゲストはですね、アメリカ看護師ピアサポートコミュニティで、かれこれ数年 NCLEX の、今は勉強会に名前が変わったんですけれども、講師を務めてくださっているジュリアさんに、インタビューを受けていただきました。ジュリアさんのストーリーから、エネルギーとかこうポジティビティとか、こうなんか元気みたいなところをもらって、受け取って、それぞれの聞いてくださってる皆さんがエンパワーされてくれるととっても嬉しいです。それでは、エピソードをお楽しみください。 はい、そしたら今回はの、インタビューを受けていただくのはジュリアさんです。ジュリアさん、どうぞ今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実はちょジュリアさんと結構長くね、ビライトに関わってもらってるんですけど、こんな感じでインタビューさせていただくのは初めて、
ちょっと緊張してます。
私もちょっと久々で緊張してるんですよ。ですが楽しみにしてましたので、
はい、
話聞けたらなと思うんですけど、まず今ジュリアさんがどこにいて、はい、どんなことをされてるのかっていうのをリスナーの皆さんにちょっと紹介していただけますか。
はい、私松本ジュリアと申します。日本人なんですけれども、ちょっと日本語の名前がユリアってちょっと発音しにくい名前なので、アメリカ人にはジュリアってなんかこう愛情を込めてそういうふうに呼ばれてるので、もう今ジュリアになってるんですけれども、今現在サンフランシスコの、バークレーという大学の町なんですけれども、そこで、トラベルナースとして、そこの救急病院で働いています。
ありがとうございます。トラベルナースで、なんかジュリアさんに私出会った時は、ジュリアさんトラベルナースになりたいって、ね、言ってたとこすごい思い出すので、なんかジュリアさんの夢叶えたなと思ったんですけど、どうでしたか、実際働いてみて。多分すごい大変な時期に、ね、トラベルナースさんとして働かれてたと
思う。そうなんです。きっかけはすごいも、もう本当にコロナ様々なんですけれども、世の中を騒がせたあのコロナで、やっぱりそのナースの、その人材スタッフ不足ということで、アメリカ全米がもう病院がもう看護師が足りないっていうぐらいになってしまって、で結局みんなトラベルナースの方がお給料がいいっていうことでみんな転身しだして、で私もやりたいなって思いつつ、やっぱりちょっと転身して、やっぱりその契約ナースになるっていうのはお給料の面や、あと福利厚生とか、そういった保険、健康保険とかの条件がまちまちなんで怖かったんですけれども、まあ結局最後はちょっと娘が学生妊娠したっていうこともあって、そこの州に行かないとはいけないっていうのも背中を押したこともあって、トラベルナースの世界に入りました。もう結果的にはすごく良かったと思ってます。お給料ももう2倍以上になったっていうのがまず第一の嬉しかったことなんですけれども、そうですね、そのワーク&ライフのバランスがこう自分で取れるっていうことと、であとやっぱりいろんなところの病院を見て回れるっていう時点、そういったポイントからでは、なんかすごい本当に貴重な経験をさせてもらったし、わからないって言えば教えてくださるし、それはもうみんな他の普通の正社員のナースとも変わらない扱いを受けてきたので、それはそれですごくいい経験をさせてもらっています。
でもなんかいきなり入って、いきなりそこで働くって、やっぱ相当なんかこう度胸と経験と、あとコミュニケーション能力っていうか、やっぱ他の人とうまくねやっていかないといけないと思うので。
そうなんですよ。で本当にその、まあ、うちはちょっと家族のそのうちの娘の問題っていうこともあったんで、どうしてももうアリゾナ州に行かなきゃいけないっていうことになってしまったんで、結局もう行かなきゃいけない、もうすごい最初は不安で眠れなかったし、本当にこんなに噂通りのお給料もらえるのかっていうのもなんかちょっとすごい信じがたい。それぐらい金額が大きいし、じゃあ私のね、まだ私はそのナースになってまだ10年しか経ってないので、その私のちょっとつたないそういったスキルでうまくいくのかなと思ったんですけど、いや意外とちゃんとなんとかなるんだなと思って。で一番やっぱり人手の不足が多かった田舎の町だったっていうことも多分良かったと思うんですね。もうその当時はもう本当100人いたら80人がトラベルナースっていう病院だったんで、もういろんなことを教えてもらったし、いろんなことを支え合ってみんなで乗り切れたし、あの時のすごいチームプレーっていうのはすごかったなって今でも思います。
すごいですね、100人のうち80人って。
そうです。
トラベルナース、
なんかもうみんな辞めてみんなトラベルナースになって、本当もう株みたいに毎週値段、アワリーの値段が上がってって、一時期週3働いて週4働いて8000ドルっていうところまで行ったんですよ。 まあ、それは、薬ポスト、そのレジスタードナースでも、メッドサージ、普通一般、そのユニットから、まあ、もっと専門的な、例えば、ダイアラシス、透析ナースとか、あと、出産ナースとか、彼女とか、あと ER のナース、それから ICU の、サティフィケットを持ってるナースとかだったら、もっともっとお給料高かったんですけれども、もうそれで本当、今はもう普通に戻ってしまったからので、お給料もそんなに高くないんですけれども、でもそれでも、やっぱりこのお金で動くっていうナース、ちょっとしたたかですけど、アメリカのナースは本当皆さん。で、今度コロナが終わったら、今度もうみんなナース、正社員が今度ストライキを起こしまして、全米が今もうすごいんですね。で、去年はとにかくストライキ関係の、要するにストライキを起こしている病院のところに派遣されたっていうこともあって、もう1年間本当に大事に、あ、更新していいよ、更新していいよっていうことでずっといさせてもらって、まあ、それはそれで、すごくありがたいと思ってます。
すごい、すごい経験
もう本当は何ですかね、田舎だから、まあ、例えば、全米の刑務所、しかも第1級の、犯罪を起こした人たちの患者さんの受け入れ病院ということもあったし、まあ、本当、その田舎だから、まあ、ちょっと、ね、少し人種もそのアメリカンインディアンとか、本当、私が友達になったこともない、会ったこともない人たち。の方のその人種もいたし、本当その辺では、あともうボーダー、メキシコのボーダーに近いということで、すごい、イリーガルイミグラント、不在、
お、
なんだっけ、あれ、不法移民の人たちの、手当もすごい熱いところの病院だったんで、本当にいろんな人の中で、でも、ね、ケアのクオリティを落とさず、本当にそれでバイパス手術をしたりとか、もちろん、ね、例えば脳の梗塞とか起こせば、脳の、手術もするし、本当、他の人たちと変わらない手厚い看護を受けて、退院していく方とかとお会いしたのも、本当、面白かったです。そういった人たちを見るのも。
あれですね、アメリカのいろんな側面をちょっと肌で感じて、
そうですね。
今の話聞いてるだけでも。じゃあトラベルナースのこと気になる方もすごいいっぱいいらっしゃると思うんですけど、他の話もいろいろ聞きたいんで、まあ、そもそもジュリアさんがなぜアメリカで看護師を目指そうと思ったのか、ちょっと教えていただいてもいいですか？
じゃあちょっとなるべく簡単にお話ししようと思うんですけれども、10年前、2018年、あの時リーマンショックだったんですね。で、その時まで私はもうずっと OL で、オフィス業界で保険の業務に携わったり、ちょっとその合間に、日本の日系会社のその社長秘書とかそういったものをしておりました。で、その時にそのリーマンショックがあって、本当すごい40歳から50歳の方々がほぼリストラの対象になって辞めていくのを目の当たりにしたんですね。で、その時に自分は離婚も進んでて、で、このままOL やってたら、お給料が上がるどころか、もう自分はもう3、40歳手前で、これはちょっと、経済的にも自分では自立する、離婚して自立していく自信がなかったっていうことと、あと子供2人いるし、アメリカの大学費用ってすごく高いって言われてるじゃないですか。まあそういうこともあって、これはちょっと一人じゃやっていくのには、ちょっと方向転換しないとやっていけないなっていうのがもう本当現実的な切実な思いで。で、まあもともとナース関係になりたいと思ってたけれども、20年前はそんな英語も喋れないし、自信がなかったし、倍率高いし、すごいみんなこう入れても結構ドロップアウト率も高いし、なんかとにかくあんまりいいイメージがなかったんで、やっていけるかどうかの自信もなかったし、でも今回はやらなきゃいけないってそこにプッシュされて、で、やっぱり、調べてみたら、やっぱシングルマザー多いんですよね。アメリカって本当さっきもお伝えした通り、アメリカのナースってみんなしたたかなんですよ。 なんかお金に困って頭がそこそこ勉強するのが好きでなければ、やっぱりナースになりなさいって言われるほどあるなと思いました。なんかお医者さんになるには時間かかるし、お金もかかるし、すごい倍率も高いし、ナースはやれば頑張った分だけ、それだけこう、戻ってくるものが大きい。まあそういうこともいろいろ考えて、それで、それからナースになろうと思って、まあ一応その前アメリカの大学でバッチェラー持ってたんですけれども、もうそれはちょっともう役に立たない。もうこれからの経済はちょっとやっぱり手に職を持ってやらないといけないということで、その道を選びました。
実際入ってみてどうでした？ジュレさん結構若い頃に、ね、アメリカに渡れられて、そっちでずっと生活されてて、うん、また学生さん
そうなんで、でこれ本当に差別的なことなんですけれども、よくアメリカ人って数学に疎い、算数が苦手、なんかどちらかというとなんかちょっとほらアジア人の方がもちろんそのね暗算とかそういったことも上手だし、数学に対する教育のあれが違うじゃないですか。だからなんかちょっとアメリカ人のことそういった面で見下してたところがあったんですよ。ところがどっこい、アメリカ人ってこんなに頭がいいんだってこんなにみんな数学できるじゃんっていうような人たちばっかりで、すごい刺激がありましたね。であとやっぱりいろんなバックグラウンドで、やっぱりそのナース他のところで就職して転職で看護師になるっていう人が意外とたくさんいることに気づいて、そんなこともあってすごい勇気づけられました。
本当に結構年齢もね様々ですもんね。年齢
いろんな、そうなんですよ、
ね、いらっしゃって、
で私私が大学にそうやって看護大学に入ったのが38だったんですけれども、その準備する35、6あたりからなんだっけ、こんなに転職する人って多いんだって本当びっくりしたし、で質問何でしたっけ、ごめんなさい自分のこと喋ってて今質問されたことも忘れちゃってる。
いいですね。もともと質問はなぜアメリカで看護師を目指そうと思ったのかとこれ、まあ、ジュリアさん結構こうなんていうんですか、まあ、物理的な理由というか結構多いと思うんですよ。やっぱりお金が必要だからアメリカでね生活してて、まあ、いろんなことがあって、うん、物理的に本当にお金が必要とか、まあ、いろんなこう人生の、ね、節目を迎えたとかあったと思うんですけど、うんうん、なんか前ジュリアさんがこうちらっとやっぱ保険会社とかで働いてて、やっぱ現こう臨床に出てみたいって思ったみたいな感じの話。
そうですね、やっぱりなんかこう、そう保険業界で働いてる時にやっぱりお医者さんとかナースの人とお話関わり合う得意が多かったんで、 あっちの方はなんか隣の芝生は青いなみたいな感じでなんかみんな嬉しそうに楽しそうにお仕事してる話を聞くので、あとまあドラマ、そういった医療ドラマも大好きで、なんかその中で、あ、こういうの本当にこんな世界あるのかなとかって、うん、羨ましいなっていうのは本当思ってましたね、そういうの
はね。実際やどうでしたか、うん、実際にその現場に入ってみてというか、学生さんに、ね、卒業されて、まあ、それもすごい大変だったと思うんです
けど。まあもう本当 2年間3年間、まあ、準備期間とかその入学テストとかそういったのも含めてほとんど寝てないですよね。なんか寝ないで、まあ、あの時はまだ若かったし寝ないでとにかく勉強して暗記して、もう家中にの壁にいろいろ貼ってましたね、その暗記することとかで、とにかくもうなんかナースのライセンスもらえればなんか人生明るいって信じてたからまあその通りだったんですけれどもね、やっぱりバーサタイルなところで、しかもアメリカのナースって病院だけじゃなくって他にもいっぱい働くところがあって、そのいろんな老人ホームとか、あと学校とか、それで保険会社さんもやっぱりその現場で働いてたナースさんを雇ってオフィス業務に携わってる人もたくさんいて、であと製薬会社 の, セールスマン セールス業界、セールス部署で働いてる人たちも、結構なパーセンテージでナースの人いっぱいいるし、要するに、それだけじゃないんです。ナースって一般でいう病院で働くとか、その老人ホームで働くだけじゃなくて、他にも働くところがいっぱいあるっていうのが、まあ、すごい魅力的ですよね。
なんか、たまに何でしたっけ、例えばローオフィス、法律事務所とかで働いてる、ね、
そうそうそう、
うん、いらっしゃいますよね、とか、あと、面白いなと思ったのは、何でしたっけ、薬の研究ところでね、働いてらっしゃる方とかも、面白いな、いろんな、本当にいろんな場所があるなと思うんですけど、ジュリアさんは今まで、なんかこういうところで働いてきた結構いろんなところで働いてこられてたかなと思うんですけど、なんか印象に残ってる場所とかあったりします？
日系のクリニックでも勤めたことあるし、でそこはそこでやっぱり日本人の医療に携わってた人たちがいたの、たくさんいらっしゃったので、あ、なんかやっぱり日本すごいカルチャーショックを受けたっていうのもありますね。日本とアメリカのやり方がちょっと違うとか、なんかそういった面もあるし、で、アメリカでもその、長期型 の、 要するにロングタームケアユニットみたいなところで、そういうところで働いたこともあるし、であとその救急病院の一般病院で勤めたこともあるし、いろんなさまざまな場所で働いてて、とてもすごい、そこに行くと、やっぱ違うところで、看護師さんがいっぱい集まってて、またその人たちの、どのね、話も楽しいし、その、ケアのやり方もやっぱちょっと違ってくるし、うん、あと、州をまたぐと、私はイリノイ州で免許を初めに取って、で、その後、アリゾナ州に行って、カリフォルニア州に来たんですけれども、アリゾナ州はやっぱり、こう、なんだっけ、みんな普通の一般病院でも、やっぱり田舎のところは ACLS を持ってないといけないとか、ただの、CPR だけじゃなくて、要するになんかみんなが、田舎なんで、脳卒中とかなんかして、ヘリコプターで移動する時間が、機会がすごい他の病院より多分多くって、なんかもうすぐヘリコプターに乗れるようなぐらい、スキルを持ってないといけないっていう感じの、もう、うん、そういった印象を受けたところもあるし、なんかすごいです。なんか普通都会に住んでたら、まず脳卒中だったら、こっから、そこの現場から、その病院に行くまで何分って決まってるけど、なんかこう、田舎だったらそこをバイパスして、もうすぐ、もう本当に、もうそのデパートメントにすぐ入れるような状態で送んなきゃいけないとか、うん、なんかいろいろなんかそういった、ね、決まり事っていうか、カルチャー、習慣が違うので、その州によって。そういった面、いろいろ面白かったです。
なんか前、ジュリアさん、ちらっとなんて、結構法律もね、州によって違ったりするから、なんかそういう話も前してくれましたよね。
そうですね。なんかもういっぱいありすぎて。
どれを選んで喋っていいのかわからない。
ね、なんかそうなんですけれども、うん、やっぱり私個人的にびっくりしたのは、その第9殺人とか、なんかすごい犯罪を起こして死刑待ちの患者さん、囚人たちを患者さんとして受け入れたりとかするときに、その時の、例えばその時フルコードなのか、それとも DNR なのかとか、なんか、これだけ犯罪を起こしたのに、あなたはこんな手厚い、看護っていうか、その医療ケアを受けられるのみたいな、なんかちょっと心がついていかないっていうのが、こう、あったりとか、まあそういったこともありますね。あと、家族が、アメリカはすごいもう、ブレンドした家族の体制だから、なんかこう、ね、元々の旦那さんの奥さんが、違う。亡くなってる患者さんの元々奥さんが死に立ち会ったりとか、なんか本当面白いですよね。まあ出産の時に、例えば生まれてきた時には、もう既になんかもうパートナーが変わって、なんかこの人のお父さんなんだけど、この人がお父さんなんだけど、もう次の彼氏が、なんかその、一緒にベッドサイドにいるとか。なんか、 本当そういったなんか、笑えることもいっぱいあるし、なんか、こんなことってありっていうのもあるし、あと、なんだっけ、エホバの証人とかの患者さんで、もうそれこそ今、名前も何も言ってないから話せる話なんですけれども、例えば患者さんで本当は輸血はダメなんだけど、なんか、みんながいなくなったら、やっぱり輸血したいっていう患者さんがいたりとか、あと、何？アルコールの、飲んで事故を起こしたりとかしたときに、じゃあ、彼はまだコーマの状態で、意識がないけれども、じゃあ、その血液を、じゃあ、警察に出していいのか、いけないのかとか、一応本人の、コンセントがないと、その同意書がないと、まあ、警察に自分のね、血液を渡すっていうのはなんかいけないらしいんですけれども、まあそれが州によってまたまちまち違うとか、まあいろんなことがありますよね。
そんなことがありますね。なんかあまり日本では
い。
想像できなかったようなことが結
そう
構
です
日
ね。
常的に起こる。ね、起
で、
こ
まさにドラマの通りでした。
本当になんかあるあるみたいな感じに。
アメリカのドラマを見てると、本当にこんなことあるの？とか、嘘でしょ？とか、そのヒューマンドラマがすごいんですけど、やっぱりその通りでした。
なんかジュリアさん、どうしてますか？なんかこう、やっぱり、もやもやすることもいっぱいあるじゃないですか。やっぱシステムだったり。
今、もやもや、一番もやもやしてる
一
の
番
は、
もやもやしてる。
もう、今、このバックグラウンドと、通り、今、サンフランシスコでお仕事してるんですけれども、サンフランシスコってなんかアメリカのホームレスの中で多分一番高いウェイトを占めてるのが、私が住んでる近所っていうか、近くにあるんですね。なので、もう患者さんもほぼ半分がそのホームレスで保険を持たない。だけど、もうすごい手厚いケアを受けて、もう、彼らはなんか当然のように、医療の治療を求めてくるんですよ。それが私にはちょっと未だにまだ気持ちが追いつかないで、ずっとホームレスで働いてなくて、まあそれ、もちろんいろんな不幸が重なってそこにいるっていうのは分かってるんですけれども、なんかそれをなんか当然のように、なんか受けて、で、例えばお薬の選択にしても、いや、こっちは効きが悪い、こっちはあれ、いやいや、もう本当はもうこっちのもっと柔らかいメディソンから進めたいのに、いきなりもうコディンとかモルヒネくれとかって言われると、まあ、胃腸あげなき、そう言われればあげてもいいんだけど、どうしてそういう発想になるの？もうちょっとちゃんと一からステップを踏もうよとかってこっちは思うんですが、そういったモヤモヤは今一番持ってます。
なるほどね。そうですね。ホームレスのね、こと、課題、すごいですもんね、アメリカでも。
そうですね。で、本当にアメリカでよく医療保険が高い、もう医療が高い、救急車に乗ってどこそこ行ったらもう何百万って請求されたって、まあ言われてるじゃないですか。で、みんなやっぱり普通の一般の人はちゃんと保険を持って、で、それで保険をカバーして、で、自己責任の金額をやっぱり何とかしてでも払おうと思うじゃないですか。だけど、やっぱり他の人はそう思わない人が実は半分いたっていうふうに分かって、それでなんか、で、私も自分もちょっと体壊して ER とか行ったんですけど、その時のやっぱり請求額が150万とか。で、もちろん保険がカバーして、で、差額でもやっぱりこう2000ドルとかできたんですよ。だけど、他の人は払ってないのに私は2000ドル払わなきゃいけないの？みたいな。だから多分、皆さんそう、やっぱり、今ちょっと私もやりたいなと思うのは、ああ、病院に電話して、自分はもう払えない、きついって言えば、やっぱり何十パーセントかディスカウントしてくれるんですよ。だから日本人にもぜひそれをお勧めしたいっていうんで、よくそういうふうに入院したっていうと、必ずもう全額払っちゃダメよ。そんなもうバカみたいだから、ちゃんと払えない。今これぐらいしか払えないって言えば、向こうもいろいろしてくれるから、ネゴシエーションしないと損だよっていう話はよくするんですけどね。
そうですね、やっぱソーシャルワーカーさんとかね、いろいろ地域のコーディネーターさんとか相談して。
そうなんです。はい。
なんかいろいろね、本当にここからもっと掘り下げていきたい。ジュリアさんが今いろんなとこ通って、ね、これ私もジュリアさんと結構数年一緒にお仕事させてもらって、なんかこう今まあ、いろんなこうなんて天気とかを迎えて、まあ、今こういうふうにこう、こういう道に行きたいなと思ってるとか、なんかこう、こういうふうにしていきたいなとか話してもらえた
り私はその30だから8で看護大学に入って40でナースになったんですけれども、それでもう10年目なんですね、今年が。で、やっぱり初めは病院に働いて経験積んで、で、一応なんかじゃあその先はナースプラクティショナーで、やっぱりなんかかっこいいじゃないですか。だってお薬も処方できて、なんか結構ケアもダイレクトに引っ張っていけるっていうパワーもあるし、そういった患者さんと向き合って、もうちょっと本当お医者さんよりもうちょっとそのこう患者さんと向き合う時間が長いし、そういったね、そういったナースの人生を送りたいなと思ってたんですけれども、やっぱりそうするとそうするで今度家族との時間が全然なくなってきて、ね、それもなんか嫌だなって感じで、でやっぱりトラベルナースになったから、その13週間ごとに働いて、その間にやっぱり2週間お休みを取って家族と過ごしたりとか、そういったことも持てるんですけれども、やっぱり初めナースプラクティショナーになろうと思って大学院に入ってクラスも取り始めたんですが、でもやっぱりその先に、例えばその後また30年とか20年とか時間があればいいんですけど、自分もやっぱりこの年になってくるとリタイアメントのこととかいろいろ考えるように視野に入ってきて、でそれよりなんかそれもそうだし、あと大人の人を一生懸命こうやってお薬飲んで生活を変えて食事もこうして運動してって教えても、やっぱり人間って簡単に変われないんですよね、特に大人は。だけど子供たちに食生活をこうして運動をこうしてって言うと、多分そういうふうな子供たちはどっかでやっぱり学生時代にそういったインパクトがある人に会うと、多分その人はやっぱり 100% じゃないけど、多分たくさんの人がどこかで自分のその人生を歩むときに、そういうふうな健康を維持したいっていう面では、なんかそういうなんかその教えてもらったことに対して、多分そのあ、よかったな、こういうこと聞いてよかったな、若い時にとか小学校の時、そういえばこういう先生がいてこういう話をしてくれた人がいたって思い出してくれるのもいいなと思って、なんで今はそのスクールナースとか、どちらかというとコミュニティナースみたいな、そういったところで自分を試してみたいなって思うようになったんですよ、このここ数年で。やっぱり自分の娘が20歳でちょっといろいろきつく厳しく育てたつもりであっても、やっぱりそのね、学生妊娠とかして、でアメリカはまあ産むのがなんかほとんど産む人が多いので、なんていうのかな、なんかやっぱりそれはそれでポジティブにこう産ませてあげられる環境っていうのも大切だし、なんかそういった面で、そしてその時にやっぱりそういうふうなコミュニティとか大学でまたそういう人たちとお会いしたりとか話す機会もあったので、こういうところで働いてみるのもいいなと思って、今ちょっとそっちの方向に向かっている自分がいます。
素敵、いいですね。
だからやっぱり大人になって、今なんかもう本当にね、じゃあこれから退院です、こうしてください、してくださいって言って、特にアメリカで糖尿病が多いけど、どんなに糖尿病教育エデュケーションっていうのをしても、本当にその通りにしてる人って多分いないと思うんですよね。日本はすごい厳しくって、もうインスリン、なるべくインスリンに頼らない生活をっていうのがもう目標にあるじゃないですか。でも徹底してるんですよね、日本は。それなのにこっちはなんか全然徹底してないし、やっぱり個人の意見をあまりにもちょっと聞きすぎてるのか絶対食事なんか療法なんて無理だし、もう心臓にがなんかもう血液ドロドロで固まって、こんだけ手術したのに、どうせ家帰ってハンバーガーにかぶりつくまでそんな時間もないし、かからないし まあ、それが本当の現実なんですよね、アメリカのね。だから、それだったら、もう小さい子たちを相手に教育しながら、こう、そういった教育、ね、ヘルシーな生き方、ヘルシーな人生を歩んでもらいたい。だから、そういうのを、もう若い時から、こう、いろいろ、こう、植え付けていきたいっていう面では、なかなかスクールナースいいな。それプラス、夏休み、春休み、冬休みって自分もお休みだし、家族の時間大切にできるし、で、やっぱり、ポジション、単位のポジション変えたりとか、2時間おきに、やっぱりどうしてもやっぱり体力的にも、アメリカもそうですけど、日本もそうだと思います。やっぱり CNA さんがいたとしても、やっぱり体力も限界っていうのがあるんでね。まあ、そういったことを踏まえて、ちょっと、この先、ちょっとどうしようかな。やっぱりこっちの道に進もうかな、とかって思ったりして。だからそういう面もやっぱりバーサタイルでたくさんあって、夢があると思います。
本当ですね。そうですね。楽しみ。ジュリアさん
え
そっちの道のりがどうなるのかもすごい楽しみなんですけど、
え。ええ。
ジュリアさんの中で、いろんな節目を迎えながら、いろんなところで経験を積みながら、なんか大事にしてることだったりとか、これは譲れないって思ってることだったりとか。
あ、それはもう絶対譲れないのは、とにかくオーネスト、嘘をつかない。やっぱりトラベルナースやってると、自分の持ち病院じゃないから、結構いい加減な、スタッフさんもいっぱいいるんですね。やっぱり、で、そういうところはやっぱりマネージャーさんって必ず上の人見てるんですよ。で、ドクターもそのなんかやっぱりわかるんですね。だから、本当に、患者さん、例えば、あ、もうちょっとしたらセプシスかもしれない。こういった兆候が見られるって思っても、もうめんどくさいから、もう言わない、口に出さない。思ってるけど、ちらってこう数値を見て、そう思っても動かないスタッフさんもたくさんいるので、私はそういうスタッフにはなりたくないです。とにかくもう本当に誠実に患者さんと向き合って、数値も見てもやっぱりこんなことで電話しなくてもいいわよってドクターに言われたとしても、やっぱり言いたくなります。 でやっぱり言っておけば、ああ、時確かに誰か、こういう子がなんか言ってたって思われるぐらい、そう、の感じで。だからいつも必ず大切にしてるのは、もう本当に患者さんに、ちゃんと向き合って、数値も見て、もう、ちょっとでもそういった兆候が現れたら、ね、誰かに言ってみたり、チャージナーさんに言って、いや、こういう、ちょっと今こんな感じだけど、どう思うって口に出して、やっぱり口に出さないと、なんかその問題がどんどんどんどん深刻になって、で、最後、あなたの時に、どうもおかしかったらしいとかって言われるのが一番嫌なんで。で、やっぱりもう今は、ね、電子カルテの世界で、簡単に過去のカルテとか遡ってみたりとか、結構、そのチャージナースとか、マネージャーさんもすごい、すごいシビアに、スタッフを、こう、グレードしてるっていうか、こう、イバリュエイトしてるので、だからやっぱりそこら辺も踏まえて、ね、スタッフナースじゃないから、私はどうせ所詮契約ナースだから、ここまでやらなくていいっては思わないように。だからもう、ワンシフト、ワンシフト、ワン患者さん大切ですよ
素晴らしい。鏡のようで
ね。
す、セリアさん。
いえいえ。でも多分そのおかげで自分で言うのもなんですけど、やっぱりね、トラベルナースやってると、もう13週間でもうあなた来なくていいわよって言われる人結構たくさんいるんですよ。だからやっぱりシビアに見てるんですよ。見てないようで見てて、カルテも結構ひっくり返して見られてるっていうのがありますね。前、ナーススクール、その看護大学にいる時によく言われてたのが、とにかくどこにでもカメラがあると思えって言われてます。今特に患者さんでも、ちょっとでもなんかこう、不当な手当を受けると、みんなカメラを忍ばせたり、結構撮られてるんですよね。なんで、まあ、別にみんながみんなそうってわけじゃないけれども、でも本当、その先生の言う通りだと思います。どこにでも鏡あるし、で、やっぱり廊下で、例えばじゃあ、コードブルーに、発展する前に、あなたはここのホールウェイに何十分も座っていたとか、結構見られてるんですね。で、結構それでなんか叱られてるナースもたくさん見たし、 だからそういうところもいろいろあるので、やっぱりちゃんと本当にちょくちょくで、ちょっとでもなんかこの患者さん怪しいなと思ったら、本当100倍のアテンション集中させて見て、で本当なんかあったら声かけて、で他の人にも相談したりとか、それ本当一番大切だと思います。多分そういうことしてるから、あのまだあの更新してくださいって向こうが言ってくれるとすごく嬉しいし、あ、ちゃんと見てくれてるんだ。それとか、あと、じゃあもうあなただったら、あの他の新人任せられるから、プリセプターやってちょうだいとか、あと、チャージナース、あの、ちょっと少しお給料割りましてあげるからやってくださいとかって言われると、あ、やっぱりちゃんと見てくださったんだなと思って。
そうですね。アメリカはすごいいいなと思うとか、うん、やっぱ評価が結構ダイレクトに響くっていうか、感じられる言葉も言ってくださるし、給料にくれるし、ただポジションとか待遇の仕方でもなんかすごい変わるのが分かるので、結構そこは働き機会もね、うん、結構あるし、
そうです、はい、
ありがとうございます。そしたらジュリアさんがもう多分、私最初にジュリアさんお会いした時ハワイで一緒に
そうです。
なんか食べましたよね。
そう。
多分インスタグラムでね、あの多分シー
そう
ジュリアさんと、でそこ時の、私のレジュメを見てくれませんかって言って検索してもらったのをすごい覚えてるんですけど、なんかこう、本当になんかこう今、ね、講師として関わってもらってて、まあ、どうして関わりたいと思ったかとか、まあ、今どういう気持ちで講師をしているかとか、ちょっと教えていただき
ます。長い間初めちょっと日系クリニックに勤めてて、でにやっぱり日本から来た看護師さんで、あのまだそのライセンス取ろうか迷ってるとか、英語ができないから、トーフルの点数がいってないからって結構躊躇してる子たちと会ったりとかして、いやちゃんとだってもう基礎っていうか基礎のノーレッジのスキルは持ってるわけだから、それにどうかしたらアメリカ人のナースよりすごい持ってるわけだから、あの本当習慣とか考え方とかちょっと変えただけでもう合格地点に立てるっていうことが、こうその子たちと一緒に話をしててそう思ったの、強く思ったんで、だからやっぱりこうアメリカに来てそのやりたいって、自分もそのね30後半でやりたいと思ってできたし、努力すればできるわけだからで、やっぱそういう子たち応援したいですよね。だからなんかそんな感じで、こういう仕事いいな。で、そんな中でね、みつきちゃんと、あの、インスタかなんかで会って、あ、やっぱこういう人たちいるじゃんとかと思って。そんなんで、多分そんな感じで、それで声かけて、なんとなく会ったって感じなんだけど。本当はね、なんかインスタなんかで出会った人って本当に大丈夫って、特にほらなんかよく男女関係でいろいろもうあるじゃないですかだから本当にインスタでお友達本当にできるのとかって思ったんですけど、意外と、
すごいですよね、なん
かすごい、うん、
アルゴリズム、
いい出会いでしたそう、
面白いですよね。
で特に、うん、で特に自分も親戚に今ナースになりたいという人もいるし、であとね、今この日本のご時世もあって、多分世界で働きたいって思う人がすごい増えてるから、それはすごい嬉しいと思うし、やっぱそういう子たちを応援したいですよね。アメリカ特にも長く住んでるんで、自分は国際結婚したりとかして、だから本当日本からアメリカに来て、あの頑張ってる子見ると、本当誰でもそのねフィールド関係なく応援したくなります、
なんかやっぱ嬉しいですよね、そうやって。私もなんかたまに患者さんで、うん、本当に結構こう、まあ、新しく来た人っていうか、もう本当にハワイから長く住んでておばあちゃんとかで、結構もう若い頃に20、うん、なんか本当に何十年50年前に来た60年前に来たとかっていうおばあちゃんたちも、うんうん、でもなんかすごいなみたいな、今より全然人もね、なんかいないとにインスタとかもないし、なんかすごい孤独だったんだなとか、
うん、
日本食どうしてたんだろうなとか、なんかそれだけでやっぱ励まされるので、やっぱりこうね、これから来たいと思ってる方たちもそばで見るのは
すご
く
励まされる。
ありがとうご ございます。そしたらちょっとね時間ももちもち来てるんですけど、うん、まあ最後リスナーさんにとって、うん、なんかこう励ましの言葉というか、多分結構やっぱあのジュリアさんもおっしゃっていただいたように皆さんいろんなこう不安をやっぱ抱えてるんですよ。年齢だったりとか英語力だったりとか、まあ、いろんな家庭の状況だったりとか、まあ、個人のやっぱりそれぞれやっぱ体調のことがあったりだとか、まあ、家族がいろいろあると思うんですけど、うん、なんかこうそういう方でもやっぱり頑張りたい、何かこうね夢があるとかアメリカに行きたいとか国際的働きてみたいって方いっぱいいると思うんですけど、ジュリアさんがちょっと励ましの言葉をいただけたらな。
励ましの言葉、でも努力は報われるっていうのはもう本当だなっていつもこの道入ってから思ってるので、やっぱりあの血の滲むっていう努力はしないといけないけれども、その先にはすごい明るい未来が待ってるので本当そのね迷ったり多分すごいもがいてる時って、その時はすごい長い時間に思えるんだけれども、通過してみるとなんか長い人生50年60年80年にの長い人生から見たら本当もう何千分の1なんで、あのとにかく努力はもうその時は悔しくても苦しくてももうどんな努力して、で今はもうネットの時代だし勉強できたいしやりたい時にやるしね、英単語にしたって覚えるものにしたってもう見てプリントアウトしてね、いろんなスタイルを使って勉強できるし、もう昔みたいにただ紙見て辞典引いてっていう時代じゃないんで、だから本当やれ、本当にやった分だけ自分に戻ってくるし、やれるツールもいっぱいあるんで、本当になんかもうこれやりたいと思ったらもうとことん突き進んで頑張ってくださいって感じですかね。
でもそうですよね、本当になんかやっぱり頑張らなきゃいけない時は来ると思うんですよ、すごく踏ん張らないと、
うん、
なんか胃がキリキリしながらなんかやらない、
そう、
ね、あると思うんですけど、
ええ、
なんかジュリアさんが本当にあの、ね、私もまあこの明るい面だけじゃなく本当少しだけだと思うんですけど、まあ、大変なところもちょっと見させてもらったりとかして、でもなんかジュリアさんいつもなんかこう本当に、まあ、キラキラしてるって言ったらあれですけど、でも本当にこう自分の心に、まあ、多分自分の心にもすごい正直なのかなって思うんですけど、ジュリアさん、うん、看護師としても真摯に関わっていますし、でも自分に対してもすごい真摯に関わってるのかなと思って、なんかいろんなことを理由とか、まあ、言い訳にせずにあの向き合って努力して、うん、でこう自分で自分のこう明るい未来を切り開いていくとかいう感じです、ね、感じてます、
はい、そうよくキラキラしてていいわねとかって言われるけど、いや私実はすごい裏では努力してますって言いたいんですけど
まあでもそうですよね、努力しているからこそ、うん、でもそのキラキラが、あ、なんていうんですか、キラキラが見えると
、うん、
なんかこう、うん、やっぱインスタグラムとかだと、やっぱり本当に切り取られたところしかその人も見えないので、ね、
そこそうなんですよ。
楽しそうだなっていうみ
たいな。そう。でも私もだから強いて言えば、今最近またピアノを始めたんですけど、初めは全然もう、ボロボロだったんだけど、やっぱりこう努力して毎日弾いてると、え、みんなの前で弾けるようになるんだと思って自分でびっくりしてるんですけど、でもそれと一緒ですよね。だからやっぱりなんかね、裏でなんか努力してれば絶対なんか報われる時が来るんですよ。 で、その未来は明るいです。
やっぱ見てくれてる人が必ずいるし、なんかやっぱりそうやって報われるポイントが必ず来る、うん、もしかしたらね、自分が思ってるような報われ方じゃないかもしれないんですけど、
うんうん、そうそう、うん、
違う方向でなんか光が差すという か、
うん、
いう時が
サイクル、そうなんです、
ありがとうございます。ジュリアさん、もしジュリアさんこのエ
ピソード
でリスナーさんがジュリアさんとつながりたいと思ったら、どこが一番、インスタグラムがいい、
インスタグラムが一番いいですね。あの実は裏のアカウントっていうか、そこにナースのアカウントを今開けてて、でそこからどんどん発信しようっていうのが私の今年のゴールな、あのなんか目標なんですけど、なのでそこのインスタ、あの美月ちゃんにも教えますので、そこからインスタからつながってくれた方が嬉しいです。
わかりました。じゃあそのアカウントを番組詳細というかところ、いろんなところに貼らせていただくので、ぜひリスナーさん、
はい、
ね、感想など 送ってくれたら嬉しいかな。
そうですね。はい。
ありがとうございます。ジュエさん、なんか言い残したことありますか？
はい。
たくさんあるかもしれないけど。
そう、実はもうたくさんあって、この機会じゃまとめられないので、また、ビライトの、コーチングとか、はい、そういった面でいろいろ活躍したいと思ってるので、そちらにご連絡いただけると嬉しいです。
そうですね。ジュリアさんのね、今回ちょっと今年から名前を今までエヌクレックスコーチングしてたんですけど、エヌクレックス勉強会に変えて、やっぱり本当に今実際に勉強してる方だけじゃなくて、学生さんでちょっと勉強してみたい方とか、あともういろんな例えばエヌクレックス目指してないけど、ちょっとアメリカ医療のこと学びたいとか、そういった方にも気軽に受けていただけるような、勉強会にもしたいなと思ってるので、ジュリアさん一応今年は予定でいくと偶数月で、コーチングというか勉強を担当していただくので、ぜひぜひ遊びにと勉強しに来てくれたら、すごい、
はい、来てください。
1時間でね、すっごいたくさんのことが学べるって、今回多分ジェイさんに聞いて、多分いろんな経験のところから話してくださるので、すごい面白い授業だと私はいつも思ってるので、ぜひ皆さん、
はい、
ジュリーさん本当にありがとうございました。
はい、
はい、ちょっとここで一旦切りたい、はい、ありがとうございます。